東北大学防災アップデート、今月ゲストにお迎えしていますのは災害科学国際研究所副研究所長で世界防災フォーラム代表理事を務めの小野雄一先生です。小野先生、おはようございます。
おはようございます。
さて、前回は、第3回世界防災フォーラムで設けられましたワールド防災アワードについてお話しいただき、その海外で表彰なさったクーリッジ大統領について少しお話をお伺いしたところなんですが、詳細を調べに2月に渡米なさったということですので、今日は詳細をお伺いしたいと思います。
はい、はい、ありがとうございます、はい、どうしてこの日米の関係が良くなかった中で間髪を入れずにものすごい支援をしてくれたのかっていうのは興味がありまして、その答えをですね、探しに行ってまいりました。
はい、はい、
で行き先は、ボストンと、ボストンから入りまして、クーリッジの大統領の博物館が、マサチューセッツ州に一つ、それからクーリッジが生まれた生家がですね、バーモント州っていうところがありまして、ちょっと内陸なんですけど、そこにも行ってまいりました。
はい、
でそこの学芸員さんとか、それから財団、クーリッジ財団の方にちょっとインタビューをして、その答えを、得ようとしていきました。
はい、はい、わかりましたか、はい、その答えは。
それがですね、いくつか説がありまして、一つは、当時は、もう1906年にサンフランシスコで大きな地震があって、でそこにこれもあまり日本ではちょっと忘れられていることなんですけども、日本がですねすごくたくさん支援をしたんですね。
あ、そうなんですか。
はい、これ国が支援をしたらしいですが、非常に大きな額だったと聞いております。
はい、
でそのことは今の多分日本人もアメリカ人もあまり覚えてないと思うんですが、このクーリッジさんの時はまだ覚えてらっしゃったんじゃないかなという気はいたします。
はい、
それからそれに先立ってイタリアで大地震があってたんですけども、そこにはアメリカからも支援をしていますので、そういう当時もすでに大きな災害があった時に国際的にこう支援をするっていうことはある程度行われていたんではないかっていう環境があったかもしれません。
はい、
で、もう一つとか、あと二つ三つがですね、これやっぱりご本人の性格というか心情というか、そういうところがありまして、心情的に言いますと、キリスト教のこの博愛主義、人道主義ですね、ここは非常にそういうふうに言ってた、向こうの方も言ってらっしゃいましたので、クリジさん非常に敬虔なキリスト教徒だったということで、
はい、
そういうことだったのかもしれません。であとはこのクリジさんが生まれ育った環境ですね、それほど、豊かな家に生まれた方ではなくて、やっぱりここが東北とちょっとつながるんですけども、ボストンとかアメリカの東海岸北東部はですね、気候が非常に東北と似てまして、冬非常に寒くて冷涼 で、あと森とか山とか湖とか非常に自然の豊かなところ でボストン海がありますし、魚介類があったりとか、ガクトって言ってますよね、仙台もそう言ってますけども、ボストンにも非常に有名な大学があったり、非常に環境が非常に東北と似たところがあるということ でその中で、このバーモント州のこう気質、人の気質っていうのがあまりこうベラベラ喋らない、科目で、質実合憲と言いますか、黙っているけれどもあまり喋らないけれどもしっかりと意見は持って黙々とこうやるみたいな、そういうところがあると聞いていまして、でクーリッジ大統領もそのまさにサイレントキャル、キャルバン・クーリッジのキャルとサイレント、沈黙ですね、静かな、本当にサイレントキャルと言われただけ の大統領であまり喋れない、ただやることを黙々とやるみたいなことをやっていたという方らしいです。
じゃ気質がちょっと東北に似てるということですね。
あまり喋れなかったんですけども、プレスリリースはものすごくたくさん出したと聞いております。本人が考えてその文章にして、でプレスに発表していくのを、長い文章じゃないんですけどそれをたくさんやって、でそれもこの日本支援の時にそういうのを使ってやったというふうに聞いております。はい、で、また面白いのがですね、これが東北との関係、もう一つは東日本大震災の時に友達作戦っていうのをアメリカ日米軍がやってくださいましたけれども、そのモデルになったのがクーリッジ大統領の日本への支援だったというふうに聞いてますので、ここでちょっと東北とやっぱりつながりがあるというのは非常に面白いなと思いました。
はい、
で この栗地さん実は一期で引退してしまいまして、うん、はい、2期目をこうやるよう、みんなやると思ってたんですけど、自分はもう一期で最初からその辞めるっていうかですね、その非常につつましい方で2期目を、
そうですね、まあ、珍しいですね、
今はちょっと考えられ
ない、そうですね、
はい、はい、で退職した後もですね、いろいろエピソードがありまして、一つが日本からお礼の、メッセンジャーみたいのが、東京から横浜から送られまして、これは多分震災から 4,5 年落ち着いた後で1930年前後ですかね、
はい、
に送られた女性、若い女性が着物を着て、うん、でお礼参りに行くっていうこのツアーを船で行って、本当に何ヶ月もかかってるんですが、その時にクリージ大統領と、
はい、
写真を撮ってありがとうとか、映像ですね、そのビデオで残ってたりとかするんですけども、はい、で一つ面白い記録がありまして、
はい、
その文章にはですね、クリージ大統領のもとに日本を支援してくれたお礼を小中学生ですかね、うん、子どもたちからたくさん手紙が束が行ったっていう記録が読んだらありまして、でそれがあるのかなと思っていろいろいろんな人に聞いてました、
はい、
そしたら最後帰る前の日になって、クリジ大統領のひ孫さんが電話をすることができて、でその人がそれうちにあるよとかっていう話をされてですね、
はい、
でそれ見ることはできなかったんですけど、
はい、
ちょっと事情があって離れたところに住んでらっしゃったので、ですからこれは今後の課題としてぜひ見せていただいて、
当時、そうですね、
当時の小中学生がどういうことを書いたのか、誰が送ったのか、すごく日本とアメリカのそういう関係が気になりましたね、
はい、それこそ博物館のようなところにしっかり展示していただけたら嬉しいですよね、
はい、
でもそれ小野先生のその資料をお読みになったことがなければ知られることなく、
そうですね、もったいない話ですよね、
そのままだったかもしれませんね、
それだけでも行って価値があったかなと思ってますけど
本当ですね
まだこれからなので楽しみです。
そうですね、はい、まさに9月1日に向けて何かこう準備ができることがありそうですね、
う
ん、じゃあ
そうですね、ちょっと研究者の方でもそういうのを掘り起こすのは、まあ、私は歴史の研究でもないんですけど、そういう専門の方にちょっと手伝っていただくといいかなと思ってます、
なるほど。
であとこの経験はやっぱりクーリジさんがしていただいたことをこれから日本の将来に役立てていければと思いまして、っていうのはやっぱ関東大震災100年でこれからもう1回起きる、近いうちに、首都圏で地震が大きいのが起きるかもしれないとか、南海トラフでということがありますので、そういう時に非常に経済、まあ、人命と経済的な被害を大きく受けるというこの予測が立ってますけども、
うん、
で日本は本当に大丈夫なのかっていう、首都が、ね、大阪とか東京がやられてしまったとすると、うん、どうやってこれから日本経済も今あまりよろしくない状況ですので、立ち直しができるのかっていう、うん、そこの課題にやっぱり挑戦していかないといけないんですけど、こういう国際協調っていうのはそういう意味で何かあった時に助け合うという体制を作っておくっていうのは非常に大事なことだと思ってます。
そうですね、はい、分かりました、今朝は、今回のワールド防災アワードの、まあ、受賞者のお一人だったアメリカのクーリッジ大統領についてお話をお伺いしました。小野先生ありがとうございました。
ありがとうございました。